エステル記の10章の3節を開いてください。聖書通読の旅がついにエステル記の最後になりました。午後に8章から10章までを学びます。で、今朝がこの10章の3節、最後の節ですね。エステル記の最後の節。それはユダヤ人モルデカイがアハシュエロスの王の次に位し、ユダヤ人の中でも大いなるものであり、彼の多くの同胞たちに敬愛され、自分の民の幸福を求め、自分の全民族に平和を語ったからである。前回の学び4章から7章までで、私たちは神がユダヤ人のために大逆転を行ってくださったところを読みました。ハマンが企んでいたユダヤ人の全滅計画が、王妃エステルがですね、取りなしをし、王に取りなしをするわけですけれども、ハマンと王と自分の3人だけの宴会の中で、ハマンがこのことを企んでいることを暴露しました。暴きました。そしてハマンはモルデカイを殺そうと柱を用意していたんですけれども、その柱に王はハマンをつけろという命令を下しました。このような形で神様が大逆転を与えられたわけなんです。で、8章以降は何がテーマになるかといいますと、そのハマンのいた位にモルデカイがつくということであります。今読みました。モルデカイがアハシュエロス王の次に位しということです。ですからエステル記はユダヤ人が全滅から免れることができた、滅びから免れることができたということだけではなく、今度は彼が大いなるものとなってユダヤ人が幸福と平和を享受する、楽しむことができるようになったという内容になっていくんですね。で、ハマンが王の次の権力を持っていたことを思い出す必要があります。3章の1節、エステル記の3章の1節に、このアハシェロス王はアガグ人ハメダタの子ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての主張たちの上に置いた。すべての主張たちの上にハマンを王が置きました。なので王は自分の指輪をハマンに渡して、ハマンが自分が望むままに法令を作ることができるようになったわけなんです。もう一回話しますけど、この指輪というのはハンコみたいになってますですね。で、そしてそれをこのまだ固まってないローのところにこう押すことによって、それが昔の印鑑だったわけですけれども、王の名前によって法律を作成することができる、その権利ですね、まさに王と同じような権利を、権力を彼は持つことができたので、インドからエチオピアまでのペルシアの全土においてユダヤ人を根絶やしにするという文書、これが、可能になったんです。ですからユダヤ人を全滅させるということをできたのは、ハマンがペルシアの 王に次ぐ頭になっていたからに他なりません。あともう一つ、ハマンがなんでユダヤ人を殺し絶滅させたいかと願ったか、これも思い出す必要があります。3章の6節に、ハマンはモルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンはアハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとしたと。ハマンにこう皆がひれ伏してるんですよね。でモルデカイはひれ伏さなかった。でなんでひれ伏さないのかと聞かれた時に、モルデカイは私はユダヤ人だからってこう言ったんです。でユダヤ人だからって言ってどういうことかというと、ユダヤ人は天と地を作られた神のみを崇めるのであって、人を神であるかのように拝むことはできないんだというものがあったから、私はユダヤ人だとこう言ったわけなんです。でモルデカハマンがその話を聞いたときに、モルデカイに対する復讐心ではなく、モルデカイの中にあるユダヤ性って言ったらいいでしょうか、その私にひれ伏すことがさせないこのユダヤ人であるがゆえのその性質を憎んだわけなんです。自分にひれ伏さない性質を憎んだわけなんです。だからユダヤ人全滅になったわけなんです。でもう一つ、アガグ人であったというのが以前学んだことです。でそれがアマレク人の子孫であって、アマレク人が歴史を通じてイスラエルを滅ぼすために生きていた。これも同じようにユダヤ人を滅ぼしたいという強い思いとして手伝ったと思います。でもエステルの取りなしでハマンが帰って柱につけられて、今度8章に入りますと、エステルが再び王に懇願している、取りなしている場面が出てきます。ユダヤ人を根絶する法令を取り消してくださいとお願いしてるんです。で王は取り消しますって答えなかったんです。ここはすごい今日大事なポイントです。取り消すって言わなかったんです。むしろ前と同じように、今度はモルデカイに指輪を渡して、あなたたちが良いと思う法令を作成しなさいと、それも取り消すことはできないからということを話しました。王が意図していたのはこういうことです。前の法令は取り消すことはできないんだけれども、新たな法令を作ることによって前の法令が実行されないようにする法令を作ればよいという、そういう、知恵というかアドバイスというかものだったんですね。でそれでモルデカイが作成するんですよ。それがこういう内容なんですね。8章の11節に書いてます。その中で王はどこの町にいるユダヤ人にも自分たちの命を守るために集まって、彼らを襲う民や州の軍隊を子供も女たちも含めて残らず根絶やしにし、殺害し滅ぼすことを許し、また彼らの家財をかすめ奪うことも許した。ハマンがユダヤ人を根絶やしにすると定めたその同じ日に、今度は根絶やしにしようと企んでいる者たちを根絶やしにしてよいという新たな法令を作ることによって、自分たちの命を守ることができるわけなんです。でそれだけでは足りなかった。もしそれだけだったら、その法令と法令がぶつかり合ってますから、戦争、内戦になってもおかしくないんですけれども、そうならなかった理由が9章の2節から4節に書いてあります。 その日ユダヤ人が自分たちに害を加えようとする者たちを殺そうと、アハシュエロス王のすべての州にある自分たちの町々で集まったが、誰もユダヤ人に抵抗する者はなかった。民は皆ユダヤ人を恐れていたからである。諸州の首長、大衆、総督、王の役人も皆ユダヤ人を助けた。なぜか、彼らはモルデカイを恐れたからである。というのはモルデカイは王宮で勢力があり、その名声はすべての州に広がっており、モルデカイはますます勢力を伸ばす人物だったからであると。そのお役人さんたちはユダヤ人の方を手助けしたんです。だからユダヤ人は思う存分その殺そうと思っていた者たちを虐殺、殺すことができたわけなんです。でもし彼らの後押しがなかったら、もしかしたら難しかったかもしれない。でなんで彼らがユダヤ人側についたか、今読みましたね。モルデカイを恐れた。でモルデカイが勢力を増していて、そして王の次の権力、実際にその力をその及ぼしていた、全ペルシアに対して及ぼしていたので、彼らはユダヤ人側についたということなんです。でここで分かりますか、どちらが頭になるかによってペルシャ中が、ペルシャ全体が影響を受けて、ユダヤ人が殺されるか救われるかが全てが決まったというストーリーなわけなんですよ。ハマンが頭となり法令を出したら、ユダヤ人がペルシャ中で滅びそうになった。で今度はモルデカイが頭となって、彼が法令を出したことによって、滅ぼすという法令は生きているんだけど、それに対抗して打ち勝つ、圧倒的に打ち勝つ力が与えられていたということなんです。でここから私たちは、誰が頭になるかによって全てが変わってくるということを今日は見ていきたいと思います。第一人者が何をしたかによって、その後に続く人はその行為の影響下にあるって言ってもいいですかね。ちょっと難しいですね。簡単に説明します。ボタンのかけ間違いですね。一つ上間違うと下も全部間違えてかけていくしかないわけなんです。最初の人が間違えば、その後に続く人は全部間違ってしまう。これを最初の人を頭と呼ぶわけなんです。人が全て死んでいくという事実は、実はボタンのかけ間違いなんです。え、そうなんですか、死ぬの当たり前じゃないですかと私たちは考えるんですね。でももともと死ぬように人は作られていませんでした。アダムが罪を犯したために死ぬことになって、その後に出てきた者たちも罪人として生まれて、その罪のゆえに死ぬ運命になってしまったというのが全貌なんですね。死ぬのは当たり前だっていうのは皆あの人間なら知っているんですが、この全貌を知っている人は少ないですね。でも聖書は明らかにしています。ローマの5章の12節に、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。アダムが頭となっているんです。全世界がその影響下にいるから、罪を犯して死ぬしかない定めに生きているわけなんですね。初めの人のボタンのかけ間違いです。私たちもその、まあ、簡単に言ったらこの DNA の中に、そういうなんかもう組み込まれてしまってですね、でそれでそれが受け継がれて罪の性質を持って生まれ、死ぬしかないようになってしまいました。でも神は大逆転を与えられます。ちょうど エステルの取りなしで大逆転が与えられたように、大逆転を与えられました。罪を犯したことが全くない人を罪人とすることによっての大逆転です。キリストが私たちの罪のために死んでくださいました。キリストの義が、その罪を犯したことのないその正しさが代わりに私たちに転嫁されて、そして私たちが義人と数えられ、義と認められて新しい命を持つようになったわけなんです。だからモルデカイによってユダヤ人の救いがペルシャ中に広がったように、キリストを信ずる者たちに対する救いが全世界に広がったということなんです。2つあるんですよね。ボタンのかけ間違いの世界が一つあって、もう一人の人物、もう一人の人種と言ったらいいでしょうか、キリストを頭とするこの正しいとみなされて、そして命が与えられていくという、このボタンがかけ直された世界のこの二つが共存しているわけなんです。ローマの5章の16節と17節を読みます。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの罪のために罪に定められたのですか。そうですよね。アダムが罪を犯したから皆が罪に定められています。恵みの場合は多くの違反が義と認められるのです。逆ですよ。全く逆。多くの違反が義と認められるんです。で、もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、子たちね、なおさらのこと、恵みと義の賜物を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。わかりましたか。ちょうどモルデカイとハマンとの関係と同じなんですよ。で、これをローマの8章では罪と死の原理、あるいは法則と命の御霊の原理と呼んでます。この2つですか。8章の2節にこう書いてあります。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。先ほどの罪と死の原理というのはアダムの方ですよ。そして命の御霊の原理というのはイエス様がなされたことですよ。で、解放したって書いてあるでしょ。ちょうどユダヤ人が解放されましたよね。解放したんです。で、ここで大事なのは、多くの人はこの解放を罪と死の原理がなくなったっていうふうに見てしまうことなんです。先ほど思い出してください。なくなってないんですよ。根絶やしにするという法令は有効なんですよ。罪と死の原理も有効なんですね。存在しなくなったんじゃないんですよ。だから存在しなくなった、なくなったというふうに思っちゃうので、イエス様信じた後に誘惑を受けて罪も犯してしまってとなると、まだ私は救われていないのかなって思っちゃうんです。まだあるんですよ。そうではないんです。命の御霊の法則が働き、罪と死の法則に対抗して打ち勝つという流れなんです。重力の法則を考えてください。重力、皆さん、重力の法則がなかったら今一斉にわあ泳いでる状態になりますですね。宇宙遊泳をしているあの宇宙飛行士と同じになるわけですよ。今重力の法則がありますけれども、これはもう事実ですよね。上のものが下に、まあ、引力の法則ってあれですよね。このこっちの物体が一番あの物体が はるかに大きいからこっちの物体が引き寄せられるわけですよね。こうやってでこうなるとこう上がっていくのは奇跡だっていうふうに、まあ奇跡かもしれないけども自然の法則なんですよ。これも空に存在しているものってあるでしょう。何ですか、生き物だったら言ってくださいよ。鳥でしょ。物は落ちるに決まってるじゃんって、鳥見てそんなのありえないって言わないでしょ。言わないよね。でも全く逆のことやってるでしょ。飛行機もそうでしょ、まあ、実は鳥のことを考えて飛行機って翼作ったんでしょ。重力の法則があるんですが、それに打ち勝つまた別の法則がこの自然の中には神は与えておられて、それを空気力学の法則とか、あるいは揚力とも言いますが、重力のほかの揚力、こっちの方に上がってる。なんでかっていうと、羽がこういうふうに上の方がこう盛り上がっていて下の方は盛り上がっていないから、だからこう飛んでいくとここにある圧力とこっちのこの空圧が相対的にこっちの方がはるかに低くなるわけですよね。だからこう上に上がっていくわけですよ。という法則が働いているから、その、重力に逆らうことができるわけなんです。ですから罪の力と御霊による力というのは同時に存在しています。でも御霊の力はアダムから引き継いでいる罪の性質、この肉に対抗して打ち勝つことができるんですよ。でここで改めて人間の構造を考えます。人間が何によってできているのか、この体だけと考える人は多いですけれども、まあ、実際ちょっと非現実的ですよね。体だけじゃないでしょ。体だけっていうのは植物ですね。さらにこの本能というか、動くものがあるわけ、動物というわけですよね。意識があるわけですよ、動物も。なんかちょこっと、ね、犬にねこう触ったらとかってね動くんですよ。意識があるわけですよ。でこの意識があって、まあ、これをにあの聖書を見ると魂とも、重なる部分がかなりありますよね。魂っていうのを読んでもいいです。でもう一つ聖書には霊があるって教えてるんです。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。この命の息というのが霊とも訳せるヘブル語です。だから人は3つでできている。霊と魂と体です。でこの霊の部分で神と交わるわけです。霊の部分で永遠を思うわけです。霊の部分で生きている意味を知ることができるわけです。でもアダムが罪を犯しました。死ぬと神が言われました。取って食べたらね、取って食べた時にどうですか、死ななかったんです。でこれをね、子供たちに聖書を教えてた時にね、俺死ななかったよね、じゃあどうなったのって僕聞いたんですよ。死んでないけど死んだって言ったんです。ああ私はなんか骨の髄までなんか潤いを覚えたほど感動しましたね。これ大人だとね、死んでないでしょ、あこれ嘘ついた神様って、こんなの子供はそのまま受け入れるんですよ。死んでないけど死んだんですよ。肉体は死んでないんですよ。でも霊が死んだんです。こういうの大人は説明しなきゃいけないんですけど、子供は分かってる。霊が死んだんです。で霊が死ぬっていうのは霊がなくなるっていう意味ではなくて、今電気がついてるけども、ここで電源、そのコンセント抜いたら、まあ、これコンセント、まあでもそうですよね、こうスイッチを切ったら命が流れなくなって、あってもないかのような状態になるのと同じように、神との霊とのこの結びつきが切れることによって、そして死んでいるわけなんです。神から離れているんです。そのために死んでいる。 だから生まれたままの人は、アダムの子孫は肉体は生きているんだけども、霊は死んでいる、神から離れている、神を意識しない、そのようになっているんです。だから動物と似てるわけですよ。進化論が多く受け入れられる理由はその通りなんですよね。動物から進化した、生まれたままの人は動物と変わらないんですよ。なんでかって言ったら、何のために生きてるのって聞いた時に、いやそれ食べるためでしょ、いやでも今なんでこれやってるの、いやそれは分からないんですよ。その魂がどうなんですか。だからアダムが初めに作られた時は霊があって魂があって体だったんです。でもこの霊の部分が空洞になってしまったので逆になっちゃったんです。そして肉の欲求が魂を支配するようになっちゃったんです。何を食べるか、何を飲むか、どうやって生きるか、これだけになってしまったわけなんです。ところが十字架につけられたキリストを信頼して、死者の中からイエスがよみがえられたことを信じる者には、神がご自分の霊を私たちに与えてくださいます。それによって私たちの霊は生きたものとなった、アダムと同じようになったんです。新しい性質、神の性質が与えられました。それで肉体にある力では決してできなかったことを神の性質によってキリストにあって行ってくださるんですね。神様が御霊による支配を受けることはできるわけです。肉の欲求はまだ残ってるんです。でこの肉の欲求自体はね、間違ったことじゃないんですよね。空気吸う、水飲む、食べる、セックスをするっていうのも結婚の中でもう祝福されるものです。神様は禁欲になるとは教えてません。ではなくて神の目的のためにそれを使っていくと、そして神様が言われているデザインに従って使っていくというのができるようになっていくわけなんですね。ですからさっきのセックスだったらば、結婚というものを神が作ってくださった、その中で使うことができるように神様が与えてくださった欲求であります。で私たちの思いというのは常にこの霊の思いと肉の思いのバトルがのこれ真ん中にある、いやそう、その戦場ですね。だから例えばこう今映画でねこう撮影してるじゃないですか。でここにどんどんどんどん弾が飛んでる姿が見えてくるんだけども、こう実はこっち側とこっち側ですね、敵がいるわけ、戦ってる者たち同士がいるわけですよ。で思いというのはこのまさに真ん中の部分なんですよね。肉の思いでこう弾が飛んでくるか、あるいは霊または御霊の思いで弾が飛んでくるかの、いつもこの戦場になっているわけなんです。でこう書いてます。ローマの8章の5節と6節に、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いあり、そして御霊の思いがあり、肉の思いは死、そして御霊の思いは命と平安だと言っています。ハマンがモルデカイを非常に怒って、モルデカイだけじゃなくてユダヤ人を根絶やしにしようとしたあの姿は、まさに肉によって死をもたらす力と言っていいでしょう。でもモルデカイが今度はその殺そうとする者たちを殺していく、そのことによって、あるいは御霊によって肉の行いを殺していく姿があるわけなんです。これ共存できないんですね。共存が、ガラテヤの5章の16節、私は言います、御霊によって歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 17節。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことがすることはできないのです。ということです。で、ちょっと気をつけていただきたいのは、肉という言葉を使うときは、まだイエス様を信じていない人には使いません。生まれながらの人であります。その人はまだ霊が生きていません。そうではなくて、イエス様を信じていた、信じたんだけれども、アダムから受け継いでいる罪の性質がまだ体にある。それが肉と呼んでるんですね。でね、私たちクリスチャンでの中で罪を犯し悪い行いをしているのを聞いてですね、なんでクリスチャンなのにこんなことができるんだとショックを受ける時があります。でも驚くに値しません。次大事です。肉は生まれた時と全く変わらず、信仰を持つ前と後でも変わることはありません。驚きました。驚いたしてます。全く変わらないんですか。じゃあクリスチャンになった意味ないじゃないですか。目的が間違ってます。肉は全く変わりません。信じる前と今変わらないんです。これ覚えててくださいね。クルシチャンからクリスチャンになれるこの大事な真理です。こう書いてます。ローマの8章の7節と8節に、というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。できないんですよ。改良できないの。肉は変わるのはイエス様戻ってこられて、この体を栄光の体に変えられる時です。復活の体、また同時に栄光の体に変えられたら、罪なき神の子としての体、イエス様と似たものになる体、それに変えられたら変わります。でもそれまでは肉に反応したらクリスチャンもただの人と同じです。ただの人です。全く変わらない。ハマンが肉の姿をよく表していた。モルデカイがひれ伏さなかった時に激しい憤りに満たされる。同じように私たちは肉が満たされないと激しく抵抗するんです。神に従おうとするものなら私にひれ伏さないとでも言うのかと、肉は私たちに強く迫ってくるんです。2番目になることが非常に嫌いなんですよ。肉は一番になんなきゃいけないんです。だからユダヤ人根絶まで行くんですよ。だから肉に従うとその行き着くところは死なんですね。死。でもハマンの死後、王はモルデカイを引き出して、そのハマンのいた座にモルデカイを置きました。そしてハマンの息子10人を柱にかけて殺して、ユダヤ人を滅ぼそうとした者たち、他の人たちも殺していったと。肉は殺すんです。改良しないでください。殺すんです。御霊によって殺します。ローマの8章の13節、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。ガラテヤの5章の24節と25節、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら御霊に導かれて進もうではありませんか。大事なのはね、十字架につけてしまったのですと過去形になっていることです。殺すっていう言葉を聞いたときに、そういう欲望が出てきた。あ、殺さなきゃいけない、殺さなきゃいけない、殺さなきゃ、あ、まだ出てくる、あ、殺さなきゃいけない。で、そういう人はですね、ローマの7章を読んでください。パウロのあの惨めな姿と同じになってきます。そういう話をしてるんじゃないです。殺しなさいって言ってるのは、死んだとみなしなさいって意味です。 死んでるんですもん。ローマの6章の1節に、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。で、このようにみなす人がキリストにあって生きることができる。御霊に従って生きることができるわけです。6章の11節、あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。希望を持ってください。もう死んでるんです。自分を悩ましていたあの罪、自分を支配していた罪はの古い人はもう死んでるんです。古い清正は死刑に定められたんです、キリストにあって。そしてもう死刑が執行されたんです。死んでるんです。そしたら今生きてる自分はキリストと共によみがえったんだ。新しい清正なんだ。誰でも新しく作られたものだって書いてます。これによって御霊が働いてくださいます。キリストが現れてくださいます。さっきの答え、クリスチャンは良い人間になるためにクリスチャンになったのではありません。クリスチャンはキリストが私たちのうちに生きるためにクリスチャンになりました。自分は死んでるんです。キリストが生きられるんです。だからクリスチャン、キリスト者なんですね。そしてその結果がこのモルデカイの統治にあります。この御霊による、御霊によって生きることの結果がですね、モルデカイの統治にあります。一つはモルデカイはね、自分のための幸福を求めと、あの10章の3節に書いてありました。自分のための幸福、自分ではないんですよ。ハマンは自分の幸福を求めてたでしょ。自分の富であるとか、自分の子供であるとか。けれどもモルデカイはそうではなかった。他者の益を求めるようになっているんです。神を愛して他者を愛していくという、その他者の益のために生きていくことこそが喜びになっているんです。いやそうじゃないでしょう。自分を喜ぶ、他者のために生きるなんて悲惨な生活じゃないですか。クリスチャンになってクリスチャン生活やっていくと、こっちの方が楽しいよね。自分のことで悩んでんのアホじゃん。他の人のことで悩むのはね、すごい嬉しいけど、愛してるから。で神様のことで神様って、でだんだんその成長していくとね、なってきます。で次に、自分の全民族に平和を語った、平和ですね、平和の実が結ばれるんです。心が平安で、今度は自分だけじゃなくて他者にも平和を、平安を与えていくことができる。この前、あの何週間前ですか、キリストは私たちの平和であって2つのものを1つにするとやりましたけども、私たちの間にも平和が与えられる。また自分の生活も安定が与えられます。清めが与えられて、いろんなことがあってもこう上がったり下がったりしない、その委ねた生活、神様に委ねた生活ですね、安定した生活が与えられて、その行き着くところが永遠の命になるんだよと、いうことですね。エステル記、こんなに深いと今回学んで、こんなに深いと思いませんでした。ハマンが十字架に、柱につけられたところまでは私はよく理解できてたんですが、なんでモルデカイが王様の次になったのかな。このエステル記の中に神の摂理が働いていて、神という名前が一つも出てこないけれども働いていて、十字架と復活と、そして午後に学びますが再臨のキリストの原則が働いています。ぜひこの神の中に、神の国の中に入ってください。神の国というのは神の支配のことです。神の国の中に入ってください。もうすでにあるんです。命の御霊の原理は存在してるんです。空気のように存在してます。これから求めなくていいんです。それを受け入れて信じていけば 御霊の権利は働きます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。エステル記を通して私たちがもうすでに受難週と、そして復活と、私たちが来週、今週ですね、もう主を思い巡らすその原則を知らせてくださってありがとうございました。どうか主よ、今私たちの思いを清めてくださって、今自分の思いの中にある今日今見たあなたの真理ではないものを捨て去る勇気を与えください。また捨てる決断ができますように、どうか助けてください。お願いいたします。主よ、そしてあなたの御霊の働きを新しく生まれるところから受け取って、次に御霊に導かれるところで受け取って、そして自分の中で自分を通してあなたの支配が広がっていく姿を今日今週目撃できますように、体験できますようにお願いします。主よ、どうか今ここにいる愛する兄弟姉妹に聖霊を与えてください。聖霊で満たしてください。自分の思いで満たされるのではなく、御霊の思いで満たされますように、そして神様の栄光のゆえに生きていくことができますように、神の国と義をまず第一に求めていくことができますようにお願いいたします。あなたの輝く御顔が皆一人一人に、あなたの民一人一人にありますように、それによって癒しを受けますように、太陽が出て癒しを受けるように、あなたの輝く御顔によって癒しを受けますようにお願いします。私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アメン。